6センチネットラジオ、ロクラジ。すっかり涼しくなってまいりまして、そこかしこに秋の雰囲気が漂っております。今日この頃、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。各々おのおのご健勝のこととは存じ上げておりますが、はい、季節の変わり目の折、お体など、改めてお気をつけいただけたらと思っております。
終わりそうだなんか。
さようなら。
終わりそうだけど。
はい。いかがお過ごしでしょうか。
はい。
ロクラジがやってまいりました。
うん。
はい。山田さんはいかがお過ごしでしょうか。
はい。秋を感じておりますよ。
うん。
うん。私、さ、話していいんですかね。これ何だっけ？66秒で、わかる6センチのコーナーが差し迫っているのではないかと思うんですけども。
ああ、よくお気づきで。最近6センチを、はい、知ってくれた方にも、6センチが、どんなバンドなのかっていうことをね、
うん、
ご説明する、
はい、
冒頭コーナーがありまして、
うん、ある。
はい。それをやりますよ。だから、それまでの間を、真埋めする山田さんの最近、山田さんはどうですか？
ちょっと待って、ね、難しいな。じゃあ短く喋ろうか。うん、秋ってさ、金木犀が咲くでしょ。
金木星。秋には金木星。
秋には金木星があるんですけどね。そのね、金木星のね、私は花を楽しみにしてて、いつも私が通る道にあるんですよ。そこで毎年咲くなと分かっていたんですよ。
オレンジ色のやつね。
そうそう。でね、うん、分かってるんだけども、で、この間そこをね、通ったんですよ。そしたらもうその金木星の花は散ってたんですよ。
ああ、案外ね、ピークはね、
うん。
あれですよね、早いですよね、
うん、そう
なんです。あっという間にね、
そう、
強い香りはしますが、
そう、
ただね、枯れるのも案外早いと、
うん、そう、とても残念に思ってたんですけども、
う
ん、
ということで、これまでの6センチ6センチは2006年にデビューいたしました、ピアノを主体とした、歌物のバンドでございます、メンバーは私、ボーカル、ギターを担当しております中原明彦、そして、ピアノ担当山田敦子さんでございます、
はい、
お話は、あまり上手ではございません、
はい、
最後が尻切れになったりもしますが、そんなお話もありながら、今年6センチは久々にアルバムをリリースしたり、そしてライブをやったりと、ようやくこの活動が動いてきたかなといった、一年の、秋を迎えておりまして、今は年末の、ちょっと大きめのイベントに向けて、ずっと準備をしているそんな最中でございます。詳しくは6センチホームページをご覧ください。6センチがお送りするネットラジオロクラジのお時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年の10月26日となっております。ロクラジ第
448回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
なんというかですね、冒頭から虎の子である時節の挨拶、あったかい寒い暑い、
はい、
冷える涼しいみたいな、
うん、
本来はエンディングまで撮っておく、
うん、
あとはその話をしてお茶を濁して終えればいいと、
うん、
いたような、このいつものパターンを崩してまで、冒頭にこの自説のお話をしたのは他でもない、
うん、
なんかあれなんです、なんか
ね何
なんかなんていう なんか話す気分が乗らないんですよ。
そうなんですか。私なんかさっき途中になっちゃってるからさちょっとさ最後まで話させろよっていうね。
まあもうそれはそれとして、まあ、
それはそれとしてですか。
はい、はい、とてつもないオチが待っているのならば、どうぞ今からお続きをお願いします。
そんなハードル上がったら喋れないですけど、
はい、途中までは伺いましたはい、金木犀がなんと枯れていたと。
もうね、はい、花が落ちてたんですよ、うん、
このあと一体どんなことが巻き起こるんでしょう。そんなお話がきっとあるか から山田さんは改めて
こうして、そんな上げてハードル上げて、
はい、改めてこうしてその話題を引っ張り出し、続きを言わせてくれ言わせてくれとい
やだって私、はい、
そんな勢いで私がこれからお話しすることについてをこのせき止めて、
うん、はい、すっきりしといた方がいいかなと思って、
そのお話が途中だから出てくるわけです、うん、もちろん、お聞きの皆様にとっても、山田さんのこっから面白くなる話がどんな感じで展開されるのか、
そんな、
はい、それは気になるところでございます。
はい、
うん、
でね、その散ってるわと思って先月思ってたんです。残念だなと思ってたんです、
はい、
でね、でそのそれから1ヶ月後つい最近なんですけど、
また同じ時間が経った、時間が経ったね、
はい、で、はい、そしたら、ま、同じ道通ったんですよ、
はい、
そしたらね、近く行ったらね、金木犀の香りがするんですよ、
ええ、
これ夢かと、
うん、
先月散ったじゃないかと思いましたら、はい、もう一回その木にね花が咲いてたんですよ、
うん、
なんで？だって金木犀散ったんじゃんと思って、
はあは
あ、そんなことあるのかなと思って、
うん、
私調べましたら、金木犀のお花がこの温暖化でですね、うん、その近年2回咲くのが珍しくないらしい。なんだそういうことかと思って、でもすごい残念に思ってたからさ、あ、金木犀の香り嗅げてよかったなと思って、得したなと思ったんだよ。
あの予想したよりはちゃんと一展開あって、
はい、
あのちょっとおみそれしました、
うん、
あのそのまま終わると思ったら一展開はあったので
、一応、はい、まあね、
ほっとしたというか、ちょっと、
はいはい、
あのどうせ、
うん、
そのまましぼむ、
うん、
お花じゃなくて話なのに、
はい、
大丈夫かなと思って、変な方向で、
はい、
なんかあの煽りを入れてしまって申し訳ございませんでした煽りがなかったら、
はい、
普通に採用されるようなお話でしたはい、
はい、まあちょっとすっきりしたんでいいですよ。
申し訳ありません。
中田さんの話をしましょうよ、
はい、
はいはい、
違うんですよ。
なんですか。
なんか気分が乗らないんですよ。
気分が乗らない、もう秋だからね、はい、やっぱりね、なんかほら気分が乗らないっていうか、秋ってさ、やっぱどっかさ、その寒くもなってくるし、特に夜なんかもう寒いじゃん、
はい、
そうなるとさ、あ、もう寒い季節冬もやってくるんだなみたいな、
はい、
なんかちょっとうつうつとした気分にはなるもんですよね、秋って。
もう完全にね、
うん、
僕は今なっております。
あ、なってんの、
はい、なんというか季節のせいにしてね、やり過ごそうっていうのもまた一つの手段だとは思うんですけれど、
うん、
こういうなんか乗らないなみたいな時って、はい、皆さんはどうやって乗り越えたりしますか？
どうなんですか皆さん、
うん、山田さんはどうやって乗り越えたりするんですか？
もう私はお酒飲んでペロンって寝ちゃいますねで、私は次の日は、あの、新しい日なんで、
うん、
翌日、あ、じゃあ前日のことは基本持ち越さないんですよ。
はい、
だから、あたらしいが朝がギターで。
はい、
でも
前もそのような感じのお話伺った記憶があるんですが、
はい、
あの、それを前に伺った時と今と同じ感情が私の、 心に走りました、はい、ああ違う種類かもな、はい、失礼いたしました、
っかでーす
っていう感じですかね、失礼いたしました。そんな風に、種類分けを勝手にして申し訳ありませんが、はい、ですね、僕は、これ全くうまくいかないケースもあるけれど、ひとまず落ち着くやり方として自己分析するっていうのがあるんですよ。
また難しいことするね。
なんでこうなっているのか、なんていうのかな、自分のための自己分析と言いますか。
じゃあ自らカウンセラーになるってことですか。
そうなのかな、こうなっている状態の理由を、分析するっていうか、はい、でですね、このオンとオフの切り替えってあるじゃないですか、ね、
お仕事するときのオン、
お仕事するときのオンとかね、
お家帰ってきてだらっとオフみたいな、
休むときのオフみたいなね、その切り替えみたいな話ってね、大人界隈ではよくされる話じゃないですか、で僕なんかはね、ちゃんとするとかね、まともなことを言うとかね、分かりやすくなるとかね、この人から見た時の評価を気にするには、かなり頑張らないといけないタイプの人間なんですよ、はい、平たく言うとちゃんとしていないから、まともではないので
まともではないって、はい、まともじゃない中やもんね、
そうなんです、はあ、だから、はあ、ちゃんとオンにして、このまともにならなきゃいといけない、だからその差があるんです、
オンオフの自分自身差がある、
なんていうか、
どういう差があるんですか、それ。
周りに気を配るために、この他の人へのこの察知というか、そのなんか対人というかな、わかんないけど、なんかそういった感度を高めるスイッチを自分自身入れておかないと、この人に思わぬ迷惑をかけたり、人にポカーンとされてしまったりとか、なんかついていけなくて気遅れして黙っちゃったりとか、なんかね、そうなってしまうんです。そもそも、つまり私は今回秋のせいではないと、
自己分析結果、そのオンオフの落差が激しいからだ、
このなんていうかな、ダメだよお前今何言ってるかわけわからないよとね、この自分をこの客観的に見る、客観視するためのそのスイッチみたいなのをしっかり管理 していかないと、この全然その乗っていかないというかさ、そういう感じなんです。若い頃はこのスイッチがオフ、つまり客観視自分ができていないことが、より今より多かったとは思うんですけれど、でもまだ良かったというか、この若いミソラ周りにしっかり甘えてきたと思うんですよ、でもそうしてきたことによって、この本来、このお聞きの皆さんも、おそらくは自然に身につけていて、いつもほぼ作動させたままにしているこの客観性の感覚、その感覚を僕の場合はですね、スイッチの仕組みみたいにイメージして、そういう仕様に自分をしてしまったんですよ。
じゃあ自分のイメージでちゃんとスイッチを押して、さあ行くぞってしないとダメってこと？
はい。オンとオフの切り替えの話とは言いましたが、その仕事とあとお休みのオンオフ みたいな感じと、まあ近い感じもあるんだけど、やはりそれともちょっと違うんです。
対人ってことかな？
かな。うん、まあ、その仕事と休みのオンオフの切り替え自体も私は苦手なので、うん、そのあたりごっちゃになってはくるんですが。
その苦手っていうのはさ、うん、スイッチを押し忘れたり、うん、押さなかったりして、はい、っていうこと？
いや、というよりね、スイッチを入れなきゃ、ここは消したいっていうのはあるんですが、うん、立ち上がりも、うんこの、ちゃんと消えるのも遅いんです。昔のブラウン管のテレビって徐々に画面が広がっていくのご存知ですかね？
あ、相当昔の話ね。
あとは白熱灯、もう古い白熱灯のランプってじーんわりついてって、うん、消してもじーんわり、うん、この消えていく。
昔ばあちゃん家にあったな、そういうの。
そういう感じ。はい。我々の時代よりもさらに、うん、前の、
うん、
時代の電気の仕組みからこの作られているもののイメージ。うん、真空管とかも、まあそうですよね。
温まるのに、はい、時間がかかると。
うん。じわじわと徐々にこの電気が回っていってオンになるんですよ。消してもしばらくはこの帯電したままでぼんやりと消えていく。
うん。
うん、そういう扱いづらいスイッチの仕様としてもう頭の中でイメージしてしまったんです。自分のオンオフを。うん、
じゃあ、温まるまで時間がかかるから、はい、温まる前に対人、うんはい、してしまうと、はい、ちょっと大変なの。
もうダメです。
ダメなんだ。
はい、だから、あらかじめ入れとくとかね。今、いろいろやるんです。
はぁ。
うん。このね、仕事の時オン、休みの時オフ。ね、その感じだったら、まあでもとりあえずね、人に会う、じゃあ2時間ぐらい前にオンにしといて、みたいなね。はい。帰ってすぐちゃんと、休めるように、帰りの電車ではもうオフにするとかね、
うん
うん、そういう感じじゃないですか、
うん
うん、これねただね私が、この営んでおります職種の場合というか私のやり方の場合仕事の時オンのままだとこれがうまくいかないんです。
はあ。
オンのまま具体的に言いますと、その、うん、ほら、客観性というかさ、
うん、
客観的な、この対人的なっていう話で言うと、うん、歌を作るとき
は、
はい、オフなんです。
おうん、あ、ま、そうね、その、対人しないからね、むしろ、自分の
主体的にならないと、
ねうん、内側にね、
はい、出てこない、
いからね。
そうなんです。歌を作るときはオフなんです。
あ、確かに言われてみればそうですね。
そして作った歌がいい感じにできてるかどうか判断するんですよ。作って即座に、
うん
はい、即座にっていうかまあ段取り順番としてはね、生まれたらそれが温かいうちになるべく今度は判断するんです。いい感じになっているか、独りよがりじゃないかとかね。
うん、
はその判断をするときは、このスイッチオンなんです。
うん、
客観性がないと、自分よがりの、
まあね、判断ができないと。
判断になってしまうから。
はいはい、わかりました。
うん
はい、
そして、さらに言うと、その、客観的な評価に基づいて修正をしたり作り直したりするとき、
うん、
これオフじゃなきゃダメなんです今度、
うん、
また、
うん
うん、その客観性のままに、そのままその人が、修正したりすると、治った感じにはなるけれどそれによってもともとあった主体性が消えてしまったりしかねないんです、
うん、
だからもう一回面倒でもオフに して、また、その状態で作ってから、それを再度評価するときにまたオンすると、
うん、
はい、つまり私は立ち上がりの遅いスイッチをオンとオフカチャカチャやり続けながら、ほとんど儀式のようにカチャカチャやりながら曲を作っているのだと
、
はい、そういうことが分析されました。
あ、
うん、ほら、あ、頑張ったからいい曲ができるんじゃなくて、いいからいい曲なわけですよ、
うん
うん、頭の中でこの客観性のスイッチをこのオンオフさせる、うん、このじわじわとこの客観性の電気が脳みそに巡っていって、はいはいここねみたいなところで、うん、あ、ちょっとここは独りよがりかなとか、ここはあのわけわかんなくなってるかなと思ったらスイッチ消して、
うん、
で、あー、うーん、な、発想してきたと思ってちょっとボロッと出したらまたスイッチ入れてみたいな、
うん、
左手はずっとスイッチに手をかけながらですねただその動きは決して早いわけではなく、
あ、もわーっとね、
またじわーっとじあーはーはー温まってじわーっと冷めていくみたいな、はい、そういう儀式化みたいなことが頭の中で行われてるんです。非常に七面倒くさいけれどしょうがない、もうそういう仕様に自分でイメージしちゃったんですよね、
うん、
うん、あのこれは非常に支障が出るということで、これまでも何度か意識改革なんつって違うルールを導入したりね、ちょっとじゃあこういうのを挟んでみたらどうとかさ、あのいわゆるなんていうかな、デジタル式のような、
うん、
このキビキビオンオフできる装置に、変えたいと幾度も試みたりもしたんですよ、
うん、
はい、そうやって変えるのもあのなんていうのかな、工夫するのも好きなもので、
うん、
だけどまあこれがうまくいかないんですよね、
うん、
そのスイッチのこの部品を交換しても、この僕自体がこの真空管マイクのようなものなので結局うまく作動しないんですよ、
パッパッといかないわけね、
うん、
うん、
これはだからあの付き合っていくしかない、
うん、
自分で、
うん、
こういうあの営みをしていくのであれば、
まあそうね、だから人に会う前の30分前に、
うん、
スイッチを入れるイメージをしておかないとっていうのを、
はい、
まあ自分がね、自分自身分かってるんであれば、そういう対策はできそうだよね。
そうだね、
うん、
あの人に会ったり打ち合わせしたりが多い時期は、うん、もうだからオンしっぱなしにする、
うん
うん、でね、あの先ほどもちょっとお話ししましたが、こういうのをスイッチにしないで、そもそも身につける大人の作法マナーみたいな、わかんないけれど、
うん、
あの成長みたいなので、うん、自然に、皆様は、苦労することなく、うん、このお持ちになっている方もいらっしゃると思うし、僕と似た感じで、ちょっとエンジンかけなきゃな、エンジンっていう使い方したりとかさ、うん、僕と同じようにスイッチみたいなイメージをして、
うん、
このね、あのなんとか頑張っている、うん、みたいな方いろいろいらっしゃるとはまあ思うんです、
うん
うん、まあだから付き合っていくしかないなと私の場合はまあ思うんですよ、
うん、
このだからね、オンにしっぱなしの時期みたいなね、
うん、
人と会うもんで、会話する、打ち合わせするもんでみたいなね、うん、ライブがあるもんでみたいな、
はいはい、
ラジオがあるもんでみたいな、
はいはい
はい、うん、だ続いてまとまってるといいんですけれど、
うん、
このほら一旦消すとさ、
うん、
また次オンして温まるまで時間かかるからさ、
うん、
そうなんか物作ってる時っていうのは、つまり、私はオンオフをカチャカチャ切り替えし続けてるんですよ、
うん
うん、ここでね、さらにね、また困った仕様を私は持っておりまして。
なんですか？
そういったよりこの困った仕様、制約みたいなのがさ、
うん、
このそういう制約が多いと あの魔法の能力がより強くなるみたいな設定あるでしょ
何の話ですかそれ
そういう設定あるでしょ、うん、はいはい、制約を多く課すと、うん、このあの強くなるみたいなさ、はいはい、うん、だからそういう制約が多いと、あの私もよりいい曲ができやすくなるみたいなさ、うんうん、だからさらに困った仕様があるんですよ。
何？
このオンオフのスイッチをカチャカチャしすぎると、そのスイッチがバカになってずっとオンとかずっとオフの状態になってしまうんですよ
え、それはさ、
スイッチが効かなくなっちゃう、
だってさ、こういうスイッチをオンしようってね、うん、イメージはするんでしょ、
はい、
するのに、はい、オンにならない、
ならない、
思い通りに自分が動かない、
ならない、逆に、オンしてて、じゃあちょっとオフってしても、あれ電源が入ったままなんだけど、みたいな。
へえ。
そう、スイッチがバカになる仕様があるんです。はい。これ非常に困っちゃう。だってさ、そもそも曲を作るということ自体が、うん、スイッチをカチャカチャする作業とセットなので、
うん、
このね、二つの制約が重なるとね、うん、なかなか強い魔法が唱えられるようになる。
強い魔法と、
うん、制約になります。
あ、そうね。
はい。そう。これさ、いわゆる躁状態、うつ状態みたいなものと、似ている部分もあるとは思うんですけれど、またこれもねちょっと違うんですよ。もうちょっと限定的というか、客観性みたいなさ、対人とかなんか発する、まあだからそうね、あの元気、元気じゃないみたいなのも全然絡んでないわけではないけれど、もうちょっと限定的な、
うん、なるほどね、
はい、
じゃあさ、一つ質問です、
はい、
ライブをするときはどっちなんですか、うん、
ライブをするときはオンです、は
い、オンなんだね、
はい、
あ、作るんではなく、その対人、うん、皆さんに、客席の皆さんとか、はい、まあ一緒にステージにいるメンバーの人たちにお伝えするからか、
うん、
はあは
あ、で、その時にはあのオンであるプラス、
は
あ、その違う装置プラグインも接続しているので
なんだそれ、それなんだ、それはなんだよ、
オンというか、その時はオンオンオンぐらいの感じですね、うん、他から、うん、違うバッテリーも持ってきて、はあ、それの電気も流して、はあ、もうビリビリ状態に僕をしていると、
馬力がねあると、はい、
オン以上のオン、
あ、
そういった状態になっているかと思います、イメージとしてはね、
なるほどね、
はい、もうだからオンもオフもないビリビリみたいなことだと思います通じなくてもしょうがない、だって今僕オフなんで、
あ、オフなんだね、はい、あ、そうか、
そうなんです、
なるほど、
これだから、
うん、じゃあオンになるのが壊れちゃったの、
今壊れてます。
そうなんだ。
まあだから、何が言いたいかと申しますと、このスイッチがバカにならないように、うん、普段はね気をつけているんです。
これ気をつけることできんのそれ。
あのつまり、うん、そのカチャカチャもさ、うん、ほら普段お家のね、うん、この電気とかでもさ、うん、あ、調子悪かったらさ、あんまりカチャカチャしすぎないでしょ。
まあしちゃダメねっていう認識です。うん、
でも、でもやらざるを得ないでしょ。
まあ試さないといけないからね。
そのつけたり消したりはしなきゃいけないから、うん、このなるべくなだらかにというかさ、電気信号だからオンオフしかないんだけど、うん、何度もお話ししてるように、私のスイッチオンをオンにするとじんわりくるような仕様なんです、
うん、
非常にアナログ的、
うん、
うん、そうなんです。だからあのなんていうのかな、
このじゃあさ、これさオンにしようと思って押したの、そーっとこの
丁寧に
丁寧に
オンしてオフして、このなるべくこの乱暴に扱わない、
パチッとかしないってことね、
うん、カチャカチャはしない、ただオンオフはどうしてもしなければいけないので、あの作ってる時はね、うん、は そういうふうに、まあ、気をつけてはいたんですけれど、あのこのところあれこれ縦横無尽に作っておりまして、はい、やはりついに危ないなとは思っていたんですけれど、スイッチ壊れちゃいまして、電源が入らないんですよ。
入らないね。まあ、ものづくりをいろいろされてましたからね。
作り散らかすことはつまりできるんです。この状態。ほら、オフだから。
じゃあそれをまとめてなんか判断するとかはない？
そうなの。遂行ができないんですよ、つまり。それ。だから、最初の生み出しはあるけれど、制作は進んでいかないという。このジレンマ、つまり、オンの自分とオフの自分両方必要ってことだね。
なるほどね。
客観性っていう
意味で、ね、じゃあ今オンがいないから大変だね、はい、
だからこうしてラジオで皆様にお話しするのも実はかなりビクビクしながら今お話ししています。
あ、オンになってない、オフ状態だから。
全くわからないことが唐突に、わけのわからないことを言っちゃうかもしれないという。
でもさ、これまでのロクラジでもね、はい、中原さん唐突にわけのわからないことを言っていたよ。
はい、それ、オフです。
何？じゃあこれまでもですね、このオフ状態でロクラジに臨んだことがあったわけだ。
はい、それを私は今回自己分析したということなんですよ。そういうことなんじゃないかと。
なるほど。
まあ今回はこのオフの状態でどうしようかなと思ったんですけれど、この状態自体を皆様につまびらかにお話しすることでなんとか乗り切ろうと。
なるほどね。
はい、このなんか気分が乗らないなとかさ、うまくいかないなみたいなことって、すべからく皆様にもあったりすることなんじゃないでしょうかね。
まあね、まあ多くは疲れちゃってやる気出ないとかね、なんかそういうのは、まあ、週に1回2回ぐらいありそうですよね。
僕はですね、このようにこの自分だけの自己分析のようなことをして、その時には自分用なので独りよがりでも構わないんですよ、ね、僕が今回お話ししたことはかなり僕の独りよがりというか、それをなんとか皆様に分かるとはいかずとも、そういう道筋なのねとは感じてもらえるよう、使った言葉、それが使用でございます、そういう使用なんです。
僕の使用。
はい。そう。このね、ご自身の使用みたいなのを自分で理解してあげるっていうのは、役立ちますね。ラジオ一本くらいは乗り切れます。
そう。
はい。根本的には、このスイッチは、あれです。人間なので、ちょっと待っていたら治ることもあるし、どうにも治らなかったら病院に行くしかないです。
病院行ってもさ、はい、先生はーって言うだけなんじゃないの。
ただおそらく偏見なく申し上げますと、こういうのって心療内科で聞いてくれたり、それこそカウンセリングね、お話を聞いてもらって、こういう感じなんですってね、言って、ああなるほどとかさ、ああこういう感じですねとかね、そういうものなんじゃないでしょうかね。
そうなのかね、行ったことないか分かんないけど、
私も分かりませんが、だからね、この最もたちが悪いことを最後に、お話しして、おしまいとしようと思いますが、
はい、
こういう時、スイッチが入らない、スイッチが切れないみたいな時に暴走して、私がメモったこと、まあ、例えば今回のこの分析もその一つではございますが、こういった事柄がね、後々ね、歌詞の題材になったりするんだよね。だから、 もう申し上げてしまいますが、抜本的に改善しようとも私思っておりません。無駄にはしていないというかさ、うん、うん、そう、この大根の上の端っこも食べれるみたいな、うん、そういった感覚でございます。うん、最後に。よくわからない例えで終わってしまったことが非常に残念です。私の中ではピンときたんですけれど、何せオフなので、客観性がなく、大根の葉っぱの部分と例えて、私は納得、皆さんはポカーンと、最後の最後に来て、やらかしてしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、まあまあ、中野さんもいろいろお疲れですよ。なぜお疲れかっていうとさ、6センチが12月24日にね、予定しているね、ライブ。6センチ、イク&カンガープレゼンツ、ずっと誰かがアンコールクリスマススペシャルセッション2023が、うん、準備がね、もうまたね、何ヶ月先ですか、2ヶ月ぐらい先ですか、だけどおせおせにね、やること満載でね、いろいろやってるんですよね。
過ぎたことは忘れてしまう、そんな性分なもので、はい、大事なことも忘れてきましたが、はい、その今のこの感覚だと過去一番大変なんじゃないかっていうくらい。
うん、そうなんですよ。
傾向としては、この年々ですね、この入り組んだものというか、うん、より凝ったものみたいなのにね、陥りがち、うん、はい、その雰囲気が今回はありまして、しかも、先ほどの話にちょっと絡めると、客観性をちょっと、制限して突っ走っている部分もいくらかあるかと思います。ただそれもこれもこのお越しになる皆さんと、この12月24日をこのね、楽しく、はい、過ごしたいというか、もうね、今からね、このみんなで12月24日を楽しみにしていこうって、そういうふうに思うんです。もちろん脆くて儚いたった一夜のイベントに過ぎないけれど、それをこのね、メモリアルなものにしたいなと思っておりまして、
昨晩ですね、旧ツイッターの方でね、デジタルフライヤーね、絵でね、皆さんにこんなライブをするよっていうのを、まあ、見せられたのかなと思っているんですよね。皆さんご覧になりましたでしょうか。
デジタルフライヤーって、
はい、ツイッターの方にね、よくみんなライブしますよって言って、そうそうそう、はい、チラシ、ライブしますよってよくリンクをね、その予約のページのリンク貼ったりしますけども、はい、それと一緒にですね、こんなライブをやりますよっていうチラシをね、画像をね、はい、皆さんに見てもらえるようにしましたね、
はい、
はい、でそれでまたそれをね、また制作したのも中原さんですから、たくさん描いてくださったんですよね、絵を、
はい、
それもね、またそのオフというか、そのスイッチに影響があったんではないかと。
そうやって脇腹をこしょこしょされると、苦労話を言いたくなってしまう言いたくなってしまう、
一
つだけ言わせてくれ、言わせておくれ、はい、今回ですね、ポージングにこだわっておりまして、
ポージング、
出演者皆様のポーズ、
はい、
はい、こんなこのポージングをしてもらおうみたいなのを絵で表現するために、普段描いている、ざっくりとした刀身よりもちょっと、刀身を上げまして、
はいはい
はい、その分そのごまかしが効かなくなってきまして、人体のこのポージングの、
は
い、なんつうか、なんとかトレースでいけないかと、写真を、自らこのポージングしたのを撮っては。このやってみたりもしましたが、やはりそこはね、 そのままじゃうまくいかないんですよ。うん、それで、この線かなこの線かなって引くたびに、私のこの元来のこの絵のイラストの才能のなさを痛感する。何本描いても正解の線にならないと。あ、うん、はい、そんなことを幾日も繰り返しまして、私は一体何をやっているのだろうと。はい、
ご苦労されたわけですよ。
そういう感じでやらせていただきました、
はい、でもこのね、はい、努力の結晶といいますか、そのイラストをですね、うん、一つの、まあ、フライヤーとしてねまとめたところですね、うん、まあ非常にこれ楽しそうで、うん、にぎやかで、はい、きらびやかでさ、
はい、
あ、ブリリアントなこのフライヤーができたわけですよ。
ぜひ今からでも遅くはありません、はい、うん、お聞きの皆様、リツイートっていうの、あれ、はいはい、リポストっていうの、
最近あれなんでポストっていうの、はい、よく知らないんだけど
私ね、うん、ポストは、
ね、ポストってね、
ポストは郵便を入れるところでしょ。はい、まあ、まあ、いいです、
まあ、いいですよ、
変わったんでしょ
う、
きっとね、
はい、
はい、私はどんどん置いてかれるんでしょ
う、ぜひ皆さん、これね、はい、拡散っていうんですか、
そうそう、お願いします、
そうそう、みんなに見ていただきたいんでね、うん、お願いしたいところですね。
本来は塚公平劇団さんの、うん、ネトラレソウスケのようなポスターを描きたかったんですけれど、はい、なんだ、描いてるうちに方向が変わりました。
まあでもあれね、ちょっと、ね、地味めなね、あれ絵じゃないかったかな確か、うんうん、だからこれいいじゃん、ちょっと明るい感じでさ、
いや、ね、改めてね、そういうフライヤーのね、あのデザインとかをされる方のご苦労、そしてセンス、才能痛感いたしまして、はい、こうやって内省でやることで あれだね、人の凄さを感じると、
そうだね、
たようなことではございますが、
はい、
はい、あの矛盾しますが一生懸命は作ったので、
はい、
はい、
ぜひご覧になっていただき
たい。本職ではないもので、何卒そこら辺ご容赦いただきつつ、
はい
はい、ご覧いただければなと思っております、
はいはい、今ですね6センチのホームページのライブページの方に詳細載っていて、そしてご予約もいただけるようになってます。
そのずっと誰かがアンコール、
はい、
この内容についてですね、うん、はい、そろそろその中身についてもやはりお話ししていく必要があるのではないかと、かように私思っておりまして、ポロポロと、例えば加畑しなればとかね、例えばその X などで、あのポロポロと断片的に情報が出てきてはいるとは思うんですが、はい、今回はこのタイトルが示すようにずっと誰かがアンコール、はい、そういうイベントでございます。
全然だから、
はい、これで伝わ、僕なら伝わります、
はい、そうですか、
はい、これです、これがオフです、つまりあれです、
何ですか、
このオフの時に、入り組んだイベントの内容を、ご説明するには適さないと言ったようなことなので、また10日後の6ラジにおいて私が、このスイッチが、修復されていることを祈りつつ、はい、機会を伺いたいかなと思っております。
はい、うん、そうですね、
はい、今回は、ずっと誰かがアンコールなイベントなんです、ね、ということでございます。
そういうことです、
はい、山田さんがそうラジオでポロリとされていて、あれはカットになったのかどうか分かりませんが、はい、本編は3曲しかないと、
はい
はい、
その辺カットしてないですよ。
あ、そうですか。
3曲ですというのはですね、
はい、
そのままですね、
というこの重要なポイントを一つ、
山
田さんがおっしゃってました。
はい、
うん、あの細かくはもちろん申し上げませんが、うん、最近は曲数が少ないとまずいみたいなニュースもあったりとかね。はい、ありますもんで、あらかじめお伝えしておきたいと思います。はい、ちゃんとお伝えしておけばいいそうで、はい、なので今回のこの、非常に入り組んだイベント本編は3曲、はい、全力でやらせていただきたいと思います。
はい、
はい、
そうです。
そして、ちなみにではございますが、それはどういうことだと聞かれても うまくはお話しできないので割愛させていただきますが、20曲近くはあります。
そうです、
わけわかんないなこれが、
うん、そうね、
わかんないけれどご説明できない、
ね、
うん、
あるよ、
うん、はい、お話してもあれです。本編は3曲でございます。以上、
はい、以上、はい、そう、以上、はい、はい、わかりました、
そういうことでございます、
は
い、
そうです、はい、ぜひね皆さんチェックしていただきたい、うん、お越しいただきたいと思っております、うん、まあ、予約始まってね、すぐにね、うん、多くの方がですね予約いただいて、
うん、ありがとうございます、
本当ありがとうございます、
楽しみにしておいてもらいたいです、
うん、そうですね、
僕も楽しみにスイッチを修復していきたいと思います、
お願いしたいと思います、
はい、
はい、
12月24日、大塚ハーツプラスにて、イクさん、そしてカングーのお三方、さらにはサポートの皆様もお迎えしてのこの、クリスマススペシャルセッション、
はい、
みんなでドバーッとやるライブ、
うん、
はい、対バン形式とはちょっと違います。
違いますね。
対バン形式ではないけれど、それぞれをしっかりフィーチャーした感じ。
うんうん、
もう欲張り同士、そんなイベントになっております。
はい、
オリジナルの、新曲合作曲も、もう当然のように作っておりまして、これも、制作会長、
はい、
私のサーブをポンさんにレシーブしてもらいまして、うん、まさに今日そのボールがあれですね、はい、いくちゃんのところに行ったところですね、
はい、
またその進捗もですね、うん、このロクラジなどでお話ししていければと思っております、
はい、
はい、12月24日大塚ハーツプラス、ずっと誰かがアンコール、クリスマススペシャルセッション2023、ぜひお越しください。
お越しください。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
もう、
はい、
うん、
ですね、
はい、
この何週か違う何回かにわたってですね、
うん、
私お話ししようとしてできなかったお話というのがございまして、はい、デジタルの、
あ、はいはいはい、そうね、
デジタルは新しいほどいい、
うん、
アナログなものは古いほどいい、
うん、
みたいなお話、
うん、
はい、なんとですね、奇しくも今回私がお話しした中にその片鱗ね、アナログの機材の話とか出てきましたね、
うん、そう、
真空管マイク
それ中野さんの仕様についてんだよね、
う
ん、
は
い、
その真空管マイクっていうのはそうなんですよ、古いものがね、古い仕様がそのまま使われてたりするんです、私がレコーディングなどに使うマイクもですね、この電源をこの入れてから温まるまで非常に時間かかる上に、最後、使い終わってしまう前にこの電源が抜ける、電気の帯電が抜けるまでしばらく待たなければいけないというですね、非常にこの七面倒くさい仕様、それには理由がありまして、それの方がほらマイクもだからあれなのかな、制約があると強い魔法になるのかな。
あ、なるほどね、うん、
音が細やかで
いい音、ね、うん、
それでしか拾えない、音のニュアンスがあるので、うん、そんな面倒くさい仕様でも愛されているということなんですよね、うん、それが真空管マイク、はい、そういったことがですね、音楽の機材、アナログ機材には非常に多い、
うん、
はい、そんなお話から続いていく話なんですが、うん、例によって今回も、
はい、
お話しするにはもう尺がいっぱいいっぱいということで、はい、また次回ですねこの
話せる日来るんだろうかね、
はい、お話ししたいなと思っておりますよ。
そうです
か、
はい、
うん、でもデジタルは新しいほどいいっていうのは、うん、なんとなく感覚でももう皆さんご存知でしょうか、
ね、結構皆さんね頻繁に携帯電話変えたりね、うん、されてるかもしれないですね。
そういった意味ではもうほとんど話したに 近い、
まあ、話したか、
そんなような状態ではございますが、しつこくまた、時節を伺いたいなと思っております。
はい、
はい、冒頭にお話ししちゃいましたが、いつもこの締め方なので同じことを言わせてください。ずいぶん涼しくなってまいりましてね、過ごしやすくなってまいりましたが、
はい、
ね、皆様いかがお過ごしでしょうかね、
うん、
あの布団などね、どんどん出していくタイミングで、
はい、
このうまく、寒暖を、使い分けてですね、どうぞ健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。